緊張する。
お前緊張なんかしてないだろ、嘘つくな。
いや
そういうのいらないって。
いやいや、ほらすごい、僕初めてこのやっぱ最初のこの数分って絶対どんなゲストを呼んでも僕のペースで始まるんですよ、うん、それは一応なんかこう、ね、全部お願いして、なんかこう今のシステムの話から
なんか
僕の土俵なわけじゃないですか。
はいはいはい、
もう一瞬にしてもう南さんのペースに持っていくっていう、もうさすがですね。
一応先輩だからな。
いやいや、一応どころじゃないです。今までの収録の中で一番個人的には緊張してますね。さっきディレクターとも話した時、ちょっと緊張してる、すいませんっていう話をしたんですけど。
え、あの先輩は初めてなの？あの高校の先輩は。
そうですね、だって他誰か出てなんかこんな番組になりそうな人います？僕の知り合いの先輩で。いや、
てっきりもうカズさんとか呼んでるのかなと思って。
いやそれはもうちょっとさすがにそんな大それたことはできないです。
そうですか、
まだまだ。はい、
すみません、じゃあ呼んでいただいて本当光栄です。
あの高校の先輩ではもちろん初めてなんですけど、まあ、一応年上の選手とかには出てもらったこと何度かあるんですけど、もちろんまあ北地さんはじめ、まあ吉人さんとかも出てもらいましたし、
ね、
はい、なんで別に年上だから緊張してるとかっていうのではなく、まあやっぱりこう独特のやっぱりこう直属の緊張感みたいなのをやっぱりこの年になってもしっかり走るわけですよね僕は。はい、
まあ、偉いですね。そういうの忘れてる人がいっぱい世の中いると思うんで。
そうですね、まあ忘れてる人の顔はすごく僕はすごい出てきますけどね、はっきりと。
俺も今はパッて多分雄三の頭に浮かんでる人同一人物だと思うんだ
けど。2人ですよね、しかもね。ポンポンって。
そうでしょうね。
はい、ということで、今夜のゲストは、大宮アルディージャから、南雄太さんをお招き、南雄太選手をお招きしております。よろしくお願いします。
緊張してるんだな、やっぱり。
緊張してますね、これは。
よろしくお願いします。
初めてコールミスったかもしれないです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南さん言ってるんで、なんか選手っていうことあんまないじゃないですか。
そうですね、
だから今、いや宮根さん、そうですねとかやめてください。普通にしててもらわないと僕緊張して全然話進まないんで。
いや、おしゃれな場だから敬語の方がいいのかなと思いました。
いや全然いや、ちゃんと、いや他の番組というか他の回聞いてもらえたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃフランクなんで。
分かりました。
フランクな
いつも通りで、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、皆さん、まあもはや説明不要だと思うんですけど、あのもうすぐ、あっていうか明日ですね、ちょっとフライングですけど、まあ、おそらく明日アップされると思うので、
はい、
お誕生日おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。
あさってじゃない、11日後ですね。
そうですよ、誰と間違えてるんですか。
いや、今20と30を単純に間違えました。その辺ももうすでに緊張してる。いや、もうおそらくもうすぐそういう話になると思うんですけど、いや、
はい、
42歳ですよね。
そこはちょっとあの大きな声で言わないでもらっていいですかね。
いや、これはもう本当声を大にして言ってった方がいいと思うんですよね、逆に。
もう嬉しくないんだから、年下こう取っていくことが。まるで、
え、本当ですか。もう逆に嬉しくないですか。もういや、ここまでやってるみたいな感覚にはなんないですか。
いや、ないね。あの試合前のメンバー表見るたびに、なんかもう一人だけ飛び抜けてるから嫌
い
な。
いや、それはそうですよ。
毎週俺のメンタルをあれでやられてるよね。試合前に。いや、
だってね、J2 でも僕の年ぐらいじゃないですか、いて。35とか6ぐらいじゃないですか。そのら辺もいないですか、あんまり。
昨日山本秀臣がいた。俺の1個下。
はい。
なんか、あの、試合終わったら、全然知り合いとかじゃないんだけど、
はい、
まあ対戦はね、何度もしてるんだけど、
はい、
なんかあの、わざわざ挨拶しに来てくれて、
はい、
なんかやっぱりこう、ここまでやった者同士のなんかこう、なんて言うんだろう。まあそういうのありましたね。
そこの領域に行った者たちにしかわからない話ですね。
そうこは。なんかもうとりあえず言葉はなんかお互い頑張ろうっていう。それだけだったけど、それでもう分かり合えるってい
う。いやー、そうですよね。そういうレベルになってきますもんね。
もうそういう、あとは特にいらなかったね。
やっぱ、 なんか気になりますか、その40近くまでやってるこう他の選手とかって、まあ、あんまりいないと思うんですけど。
気になるっていうか、もうただ純粋に頑張ってもらいたいっていうのは、他の選手以上になんかこう全然知り合いとかじゃないのに思う、
はい、
そういうふうに。
あ、
それはなんだろう、やっぱり大変さとかがすごく理解できるだけに、はい、
うん、
あの本当に頑張ってもらいたいというか、なんかこう活躍してくれるとすごくこっちも刺激になるし、あ、俺も頑張ろうと思えるし、
いや、すごい、
そういうのはありますね。
そういうのが全て詰まった山本選手との、まあ、お互い頑張ろう、
お互い頑張ろう、そのたった一言で、
重すぎる、マジで重いっすね、まあ、その一言って言うなよ。いやいやいやいや、本当僕はなんか残念ながらやっぱそこのこの領域までは残念ながらですよ、たどり着けなかったので。
いやいや、十分たどり着いてるでしょ。
教科書読んでんのとあんま変わんないですもん、これ。あ、なるほど、本とか読んで、あ、そういう感じなんだみたいな。なんかつい最近まですごい近くにあった世界だったんですけど、やっぱりこう離れると、うん、なんか、いや、やっぱ離れてみて、なんか自分がやってきたことの凄さもちょっと分かっちゃうんですよ。あ、なんか自分結構すごいことやってきた、頑張ってきたんだなって思うのと同時に、いや、これマジでもう40とかその付近まで、まあ、いわゆるアラフォーまでやってる人たち、もう化け物だなって、すいません、言葉めちゃくちゃ悪いんですけど。いや、なんか自分がこっからあとその年とかまでにやる、なんか、なんていうんですか、イメージは本当残念ながら湧かなかったわけですよね、僕は。はい、なんか、ね、まあ、もしかしたらなんか
できたけどね。
いや、そうやって おっしゃっていただけるんですけど、でもそこはもう本当明確に断言できるんですよね。もうできなかったんですよ。
そんなことないでしょ。
いや、本当です。いや、だからなんかこれはなんか体のとか技術とか戦術とかの問題とかではなく、やっぱりなんか、うん、もう、まあ、本当平たい話ですけど、本当気持ちとかこう、まあ、メンタル的なところがもう9割ぐらいだと思うんですよ、
う
ん、
まあそうだよね、そこが一番大事だからね、多分ね。
なんかいきなりこう確信っていうか、一番なんか僕が南さんに今回聞こうと思ってた話を、うん、なんか一番最初に聞いちゃうんですけど、
うん、
なんか僕南さんとちょっと似てるところあって、
うん、
南さんはレイソル10年
ちょうど
10年目で12年目のあのシーズンオフに、うん、まあ、アウトになったじゃないですか、
うん、そうだね。
で僕はレイソル7年やって、うん、マリノス6年やったんで13年目に、うん、だ似たようなタイミングなんですよ、まあね、あ、これそうなんですよね、すごいなんか似てるなって、僕アウトになった時、うん、あ、南さんもこれぐらいの年でなったんだなっていうのを正直感じたんですよ、あの時、うん、
30ぐらいだもんね、だから。
そうですね、はい。でそうですね、僕はちょっともう1年後だったんですけど、うん、まあ、ほぼ一緒じゃないですか、
うん、
でその時になんか僕はもう明確に老けたんですよね、正直老けてしまったんですよ、あの時に。
そのアウトになった時
と、アウトになった時ですね、はい。あの時になんかこう今までこう選手として、
うん、
なんかちょっとずついろんなこうものが溜まってたストレスみたいなのが結構あの年とか次の年、まあ、次の年ぐらいまで頑張ったんですけど、なんかちょっと、
うんうん、
溢れた感覚があったんですよね。その時にちょっともうやばいかもしれないってちょっと悟ってしまったんですよね。でも悟ったらもうおしまいで、
うんうん、
そっからすごい早かったんですよ、自分自身が肉体的にも精神的にもこう第一線からこう遠ざかっていく感覚がすごいあったんですよね。それもしかしたらなんか他の人から見たらちっちゃい差だったのかもしれないんですよ。だからこう みんな多分、いや、まあ多少落ちてもまだできるみたいな思ったかもしれないんですけど、思っていただけたかもしれないんですけど、僕からするとすごい差に感じてしまって、なんかそういうのが南さんはやっぱみじんもないというか、まあ外から見てる分なんで、もしかしたらご自身にはあるのかもしれないですけど、そのメンタル的なその老いみたいなのが一切感じられない。いつあってももう南優太以上みたいな感じなんですよ、うん、僕からすると。もうそれはなんかもうあの時南さんが24ぐらいの時かな、僕が初めて18の時に、
うん、
レイソルのクラブハウス行った時に会った南さんと、
うん、
なんか本当に変わらないんですよね。
いや、
南優太なんですよ、
そっから今でも。くれるのは本当に嬉しいね。
だからそこがなんか いや、ほんと言葉あるんですけど、本当化け物とか
言っちゃう。だいぶ悪いよ、それ言葉。
悪いんですけど、でもやっぱり、僕はなんかその辺ですごい常人だなって思っちゃったんですよね。なんかその自分のこの老いを感じた時に。
うん、
うん、でもやっぱ、本当にすごい人とかって、ああいう自分にとってネガティブなこととか、多少辛いこととか、まあ、南さんもっと12年いたから、まあ、僕、マリノス6年だったんで、まあ、単純に考えて倍じゃないですか。
うん、なん
かそのクラブからそういう風になった時のダメージとかって、
うん、
まあ単純計算すると約倍だったと思うんですよね、
うん、
でそれを僕自身は消化しきれずにこう終わったし、うん、南さんはまあもちろ ん, なんか今でもいろんな感情あるかもしれないですけど、まあ、少なくともそれはエネルギーに変わってるイメージなんですよね、僕は会うと、
うん、
会うといつもなんかそれが本当にこう決定的な差だなって思って、なんか僕が辞める時にも正直すごいなんかなんで自分が辞めるのかってなったら、
うん、
なんかそこの辺はすごく言葉にできましたね。なんか今みたいな話になるんですけど、やっぱできてる人を自分の近くにずっとこう尊敬する先輩ができてる、で俺は明確にもできてないみたいな感じに思ったんで、これはまあなんかこう、うん、なんていうんですか、線を引きやすかったというか、うん、そういうのあるんですけど、まあちょっとすいません、前振り長くなりましたけど、そのなんかあれはどっから出てくるのかなって思うんですよね。
なんだろうね、その
エナジーみたいな、もう、
まあで一つそのレイソルをアウトになった時に、
はい、
こう初めてこう、まあこのままオファーがなければサッカーをやめなきゃいけないというか、
うん。
そういう、まあ、恐怖とか、うん、不安みたいなものって、まあ、サッカー選手やってて初めての経験で、
はい、
で、まあ、そこからこう熊本に行くことになったんだけど、もうなんか、その時点で、あ、この先、もう、なんていうの、常に瀬戸際っていうか、
はい、
もう崖っぷちに立ってるんだなっていうのを自分ですごく理解できたし、
うん、
まあこうやって熊本がね、その、救ってくれたというか、拾ってくれたから、今サッカーができてるっていう感覚がすごくあって、はい、まあ、環境とか、なんだろう、いろんなものがレイソルとはかけ離れて違ったんだけれども、なんかすごく充実した感じが、特に移籍した最初の1年目とかあって、
うん、
で、そこからやっぱり、こう、なんて言うんだろう。先のことはあんま考えなくなったし、もう今の目の前のワンシーズン、一年の中で自分が結果を残し続けていかないと、もういつサッカーがこう自分の元から離れてしまうかもしれないっていう危機感みたいなものっていうのはもう変わらずずっとそこからあるし、まあそれが多分一番の原動力なのかなっていう自分の中で。だからあんまりこう何年先を考えてとか、本当にまあそれが30か31ぐらいの時でしょ、
はい、
そこからだからそういう感覚はもうずっとなくて、そう若い時だったら例えば何年後に自分がこういう風になっていたいとか、うん、こうなりたいってそこに向かってやるとか、なんかこういろんな明確なみんな目標がありながらそこに進んでいく感覚だと思うんだけれども、
うん、
なんかもうそういう感覚ってのはそこからなくて、だから俺よくこう何歳までやりたいんですかとか、やるつもりですかとかよく聞かれるし、はいはい、でも全然自分の中にそんな答えずっとなくても、
いや
本当に一年一年その必死にやってきたら今気がついたら41歳っていう。
いや、気づくの遅いっすね。すいません、失礼な大先輩に向かって。
でもなんか、まあ、いい意味で鈍感というか、でも本当にな
ん
かそれは嘘偽りなくて、もう本当に目の前の一日一日というか、一年一年。もちろんね、もう、ね、やっぱり、年が行けば行くほど、クラブは複数年契約なんてしてくれないわけだし、だから、怪我もできない。怪我したら終わっちゃうから、
はい、
そのプレッシャーともずっとやっぱりあるし、だからなんかこうより練習をたくさんするように年がなんていうの経てば経つほどそうなったし、よりいろんな準備とかケアとかすべてなんかそこからやっぱりそのモチベーションから生まれてるものなのかなって自分で思うし、 まあ、それが今こうやってやれてる要因なのかなと。危機感というのが一番自分を動かしてるのかなって思います。
いや、なんかいくつか質問というかしたいことが今の話の中でもあったんですけど、
う
ん、まあ、まずはなんかその危機感持ったりとか、
うん、
まあ、常にだから10年間ぐらい南さんの言葉を借りると、
うん、
崖っぷちでやってる感覚なわけですよね。
そうだね、もう本当にまさしく。
疲れないんですか？
うん、どうなんだろうね。なんかもう必死すぎて、そういうなんかこう振り返るみたいな正直あんまないんだよね、本当にね。まあ今日も一日やりきったと。さあ明日また頑張ろう。
いや、すげえマジで。いや、なんかめちゃめちゃ平たい言葉に聞こえる人もいるかもしれないですけど、まあそれこそ重みが違いすぎて、さっきのあのお互い頑張ろうじゃないですけど、山本選手との言葉がシンプルであればあるほどすごい重いんですよね、うん、僕の中では。なんかいろんな言葉に従うじゃないですか。いわゆるなんか昨今のやっぱこうスポーツの価値を言語化しましょうみたいな流れもありますし、なんかまあ僕はなんかそういうの、それどっちかっていうとなんか賛成のスタンスを取ってはいるんですけど、なんかやっぱ今改めてなんか実際南さんがやってることとか、でそれをこの今のシンプルな言葉で聞くと、なんかもう本当に言葉はいらないじゃないですけど、いや、
そんなことないよ、大事だよ。
そぎ落としてやることって、でも逆に僕は怖いんですよね。だからなんか必死になってもちろんやってきましたけど、なんかこう先を見ないとかも怖いですし、なんかそこにこう没頭して無の境地でその世界にいられるって、本当僕選ばれしものしかできないことだと思うんですよ。みんな 見ちゃうんですよ、自信ないし怖いから。
いやいや、それはでも多分俺も一緒だよ。それは感じるときはあるよ、もちろん不安だったりとか、そういった部分はね。でもまあ、何なんだろうね。まあ元来結構ポジティブなんで、まあそういう性格もまあ
いやいや、でもやっぱ勝てるじゃないですか、そういうものに。最終的に勝ってきて今いるじゃないですか、南さんはピッチの上に。
そういった、勝ってんのか分かんないけどね。
いやいや、勝ってますよ。勝ってなかったらそこには立てないわけなんですよ、僕の中では。
まあ、たまたまちょっと運が良かったっていうだけだと思うけどね。
いやいやいや、ちょ
っとこれ謙遜とかじゃなくて本当に。
いやいや、本当ね、それはちょっと、それはちょっとよく分かんない、そんなことないですね。
あ、そうかね。
いやいや、もちろんなんか、いや僕も思うんですよ、めっちゃ運良かったなって、うんっていう風に思うんですけど、でもやっぱそれで片付けられないことってたくさんもちろんあると思うんですけど、まあ本人からしたら多分、南さんからしたらこう、あ、もしかしたら当たり前のことを当たり前にやってて、まあ目の前努力してたらまあこうなったってことは、まあそうやってきた、そうやって当たり前のことやってきたけど、まあダメだった選手とかいっぱい見てきたわけじゃないですか。だからなんかそういう選手たちじゃなくて、自分がここに立ってるのはまあ運が良かったんだなっていう風な考えとかに、まあ、僕も良くなりますし、なんかそういう考えになることも分かるんですけど、でもやっぱ違うんでしょうね、きっとね。まあ半分正解半分なんか不正解なのかなとかっていう風に勝手に思っちゃいます、
ね。なんか結局さ、答えはないし、多分じゃあ俺と同じことやったから他の人が長くできるかって言ったら多分そんなことないと思うし、なんかそれってこう人それぞれさ、スタンスであり、いろいろこう、やってきたこととか、これから先やることって、なんか人それぞれ違うから、多分答えはそこにないと思うんだよね。多分その何をすればいいってわけじゃないと思うし、人それぞれ、ね、歩んできた道も違えば、なんだ、特徴とかいろんなものが違うから、一概にこう言えないんだけどね。だからすごく難しいし、なんか秘訣は何ですかとか、長くやる秘訣は何ですかってよく聞かれるけど、俺、いや、俺もわからないし、みたいな。
いや、聞きたくなる気持ちもありかりますけどね。まあ、その質問も、まあ、ある意味、見当違いなのかもしれないですけど、聞きたくなる気持ちもめっちゃわかります。
まあ、怪我してないっていうのは一つ、すごく大きな要素なのかなというのは、ちょっと思う。
いやー、体強いですよね、昔から。
だからまあ、手術したこと一度もないし。
いや。
まあ、それ結構驚かれるんだけど。41で現役24年間やってきて、オペしたこと一回もないんで、まあ、それは唯一、なんか人に誇れる部分なのかなっていう。
いや、唯一じゃないですけど、それも、いや、僕も一応怪我しないキャラで打ってきたんですけど、
うん、
ラスト2年で2回手術して、
うん、
はい。なんで、それがいかにこう、とんでもないことなのかっていうのはもう、すごい身に染みてわかるんですよ。
そう。
いやー、一回もオペしてないんですか？じゃあ全身麻酔かけたことないんですか？
ないんですよ。だから結構さ、もうボロボロになりながらやってる人も、まあ、例えばね、俊介くんとか、もうなんか本当に足首とか、いつも、ずっとケアしてながら、
うん
うん、もう本当自分でもボロボロだよって言いながら、頑張ってやってるけど、はい、なんか、まあそういった感覚が全然なくて、まあ、至って元気なんだよ。
いや、なんかそこもなんか僕がさっき言ったところにちょっと後付けかもしれないですけど帰ってくるんですけど、うん、だからいつ会っても南優太のままなんですよね。いや、何が変わったんだろうみたいな感じになるわけですよ。
いやいや、ね、もう年老いてますよ、年々ね。いやいや、
でなんかこれはなんか非常に南さんにどう受け取られるかわからないんで今言おうか迷ったんですけど、南さんもともとこう落ち着いてらしたじゃないですか、24ぐらいから、顔含めですよ、うん、雰囲気とか、
うん、だから老けてるって言いたいんだろ。
いやいやいや、それはだから今言ってないじゃないですか。
すごく遠回しに言ってたけどね。
いや、だから全然変わんないんですよね、あの時から僕からすると。
いや、もうそう言ってくれるのはね、一番の褒め言葉ですよ。
ありがとうございます。だから足引きずってたりとか、どっか痛そうにしてないとかっていうのもすごく、そこにそういうなんか僕のそういうイメージに大きくなんかこう関わってくるとこなのかなと思いますけど、元気ですもんね、うん、なんかだからなんか、
まあね、猪木さんも元気が一番って言ってますから、やっぱり元気が大事ですよ。
なんかだから僕ずっとこう南さんが30ちょうど僕ぐらいの時ですかね、35ぐらいの時から、
うん、
まあこれはもうひたすらもう何度もこすってますけど、もう絶対これ40までやるなこの人って思ったんですよ僕は。
すごい早いね、そう思うのが。
いや、言ってたじゃないですか、でもよく
言ってたけど、覚えてないですか、はい、本人は微塵も思ってなかったよそんなこと。
いや、もうこれは完全にピーター・シルトンコースだって思ったんですよね
僕は。古い古いユーザー、わからないよ若いユーザーの人にそれ。
確かにイングランド
リスナーだな。
そうですね、イングランドのこうあれはもう80年代ですかね。
だからあの人は何がすごいって、はい、ワールドカップ出てるからね、その俺とはレベルが違うから。
いやいやいや、まあ、そういう話じゃないんですよ僕がしたいのは。いや、まあ、そう、南さんのそういう多分ところも多分元気の秘訣だと思うんですけど、うん、いや、それはなんか僕は本当多分あの時はじゃあなんでそう思ったのかとかっていうのは当時は原稿ができなかったんで、南さんにいや、そんな分かんないよ、あ、もうその時から言ってたの一緒だったんですよ、もう目の前の1年1年しか考えてないからみたいな、この年になったらみたいなこと
ずっと、うん、そうだろ、変わってないんだから。
いや、全くスタンス変わってないなって今改めてお話伺ってて思ったんですけど、うん、で僕はすごい、いや絶対やるっていうかやれるだろうなっていうのは思ってました。それぐらいやっぱ元気で、でそれがまあ 5,6 年経った今も、まあ、元気ということで、お元気ということで。
もう俺元気なくなったら終わっちゃうね人として。
いやいや、なんかそれそんなこと言ったいわけじゃないですけど、でも多分ずっと元気だと思います南さん、おそらくですよ。はい、
まあそうありたいけどね。
なんかそこのまたこの話になっちゃうんですけど、なんか要はさっきの話でいくと、やっぱりこう常に瀬戸際で、まあ、1年1年戦う、なんていうんですかね、こうそこに没頭してっていうのって割とこうなんですかね、ちょっと言葉難しいですけど、うん、まあサッカーを取られるかもしれないとか、もうなくなっちゃうかもしれないとかって、うん、ちょっとネガティブな要素も含んでるじゃないですか。そういうモチベーションの作り方だと思うんですけど、ね、うん、なんかこう、え、ここでやれたら自分自身はすごいことだなとか、そういうなんかこうポジティブなモチベーションとか、こう元気の原動力って何なんですか。
ポジティブな。
はい。
なんだろうな。
なんかさっき僕すごい意外だったのが、年齢嬉しくないっておっしゃってたじゃないですか。
うん、うん、そうだ。
いや僕なんか最後の方、年齢結構嬉しくなっちゃったんですよ。あ、ここまでできてるんだな自分みたいな。
おお、そうなんだ。はい。まあ、それはでも人それぞれな、あるからな。
35巻みたいな。
うんうんうん。
うん、まあなんか予定よりだいぶ長くやれたな、みたいな思っちゃって、うんうん、なんか人、なんか年取っていくの結構楽しみになってたんですよね。はい。
でもなんか。そう、それはないね、全然。むしろなんかその、40だから、その、今やってるプレイが、さらになんかこう、40、うん、あの年でやってんのすごいね、かける 1.5 みたいなのが、俺はすごく嫌だね。
いや
それはなんかさ、こう、なんていう純粋じゃないじゃん、プレイを評価されてないっていうか。だから、その、なんだろう、同じプレイしてても、じゃあ25歳の子が俺と同じプレイしてたら普通なのに、俺は40がやってるからそれすごいっていうのは、
うんう
ん、なんかちょっとそれは全然嬉しくなくて。
いや
だから、年齢消してほしいんだけどね、メンバーで。ほら、芸能人でもさ、ある程度の年いくとさ、もう年をほら、出さない人いるじゃん。もう、俺、ああしてほしいよ。なんか。
南さんとこだけなかったら不自然ですけど、
ね。真っ白に、真っ白にしといてほしいんだよ。
いや、なんかそこで、いや、なんかやっぱり、違います。僕もうアマちゃんですわ、本当に。もう今の話聞いたら。やっぱそこまでやっぱこう、本当に自分自身のプレーに向き合ってるから、できてるんですね。
いや、それはみんな同じだろ。
いやー。だからそこのでも熱量みたいなものはやっぱ圧倒的に足りなかったなと最後の2年ぐらいですかね僕は思っちゃいますね、
うん、
思わざるを得ないです今のお話を伺って。
あでもほらそれは人それぞれさそのどこで感じるかっていうのは人それぞれだし、うん、その別に長くやったからさすごいっていうことは俺本当にあんま思ってなくて、
うん、いや思っても
いいと思いますよ。いやいや本当に本当に
いやいや。
いや、なんかもちろんさ、その2年ぐらい前に J1 昇格したとか、はい、なんかそうやってちゃんと結果に出ればさ、はい、まあそれはやったことはすごいと思うんだけど、はい、別にその、ただ長く現役をやったから、なんかそれがすごいっていう感覚は、なんか、いや、本当に全然ないんだよね、あんまりね。なんかそう、やればいいってもんじゃないと思うしさ。
はいはいはい、はい。
ちゃんと見せれないんだったら、だから俺ずっと本当にもう35、横浜市移籍したのが34か5なんだけど、
はい。
その時からずっともう、なんていうの、こう、自分の中である程度のラインっていうか、その、はい、まあ、それ具体的になんていうのはちょっとあんま言えないんだけど、はい。なんかこう、ここのライン下回ったらもう、いつでもやめようっていうのはあるの、ずっと。それは。だから別にその、こだわる、なんか、長く、しがみついてでもっていうのはなくて、もうそこが上回れないというかできないんだったら、まあ自分的にも多分もう気持ち的にも続かないだろうなっていうのは自分でもずっと思いながらやってるから、なんかそれをこう遠ざけるというか自分自身で頑張って、っていうのはまあトライだよね、ずっと自分の中で。だから一年一年だし、今っていうか今の瞬間、だそれがもしかしたら明日来たら、もう明日は終わりなのかもしれないし、それは。自分でも分かんないけど、自分にしか分かんないだろうし、そこは。
いや教科書ですね。もう教科書読んでる感じです。今のとかも。
いやいや、教科書って。そんな、大層なもんでないですよ、本当に。
いやいやいやいや。まあでも、まあなんかちょっと、昔の、
うん。
自分の試合とかご覧になったりします？あんまりしないですか？
全然しないな。
なんか、うん、
ないね。
今が僕勝手にですよ、
うん、
なんか南さんの一番すごいところはやっぱ自己最高を僕は更新し続けてる気がするんですよ。でもそれは自分、
うん、
ご自身にしかわからないと思うので、
うん、うん
うん、なんか僕はやっぱ明確にちょっと自分あの時の自分に勝てないって思っちゃったんですよね、
うん、なるほど。
やめる前、はい、
はいはいはい。
でこれから努力を重ねてもアプローチを続けてもちょっと勝てないなっていうのはちょっと頭よぎって、まあ、それも一つ一因ではあったんですよね、
うんうん
うん、現役をとかプロ生活をやめる、なんかそういう過去の自分とのこう折り合いとかで苦しんだこととかってありますか？
いや、むしろね、なんか、俺、下手くそだったなってずっと思って。よくこ これで、まあ、それこそ18歳の時じゃ試合に出たりとか、
はい
はい、まあ、まあ、基本的にさ、ずっとある程度試合に出させてもらってるサッカー人生だからさ、
はいはいはい、
よくこれで試合出れてるなって、振り返れば振り返るほどずっと思ってます。
あ、
なんか俺もともと身体能力とかが本当に高くないし、うん、そこはずっと自分のコンプレックスじゃないけど、うん、他のキーパーと練習してる時も、うん、いやこんだけスピードあったらなとか、こんだけ反射神経良かったらなってずっと思ってたし、昔から、
うんう
ん、なんかこう突出して何かがすごいっていうのは本当に持ってないから、
うん、
なんかだからこそなのか分かんないけど、ずっとそう思ってるね、下手くそだなっていう風に。こんなことも昔できなかったのに、よく俺これで試合に出れてたなとか、よく代表入ってたなとか、不思議に思うよ、今思うと本当に。
そうなんですか。
で、今が一番できること多いなと思う、自分で。
いや、すごい。いや、なんか本当に、いやもうこっからはもう本当にもう大先輩に、
はい。
こう、向かって言うの、本当おこがましいんですけど、いや、
はい、
なんか別にフルシーズン見てないんで、あんまりこう、しかも僕キーパースカウティングできないので、
うん、
まあ、公言するの非常にはばかられるんですけど、
うん、
やっぱどんどんすごくなってるなって正直思うんですよ。
そう思ってもらえたらもう本当一番嬉しいね、それは。周りにそう思ってもらえた
ら、なんかいや普通に、例えばも分かりやすいところで言うと、
うん、
もちろん南さん、南さんの年代のゴールキーパーの中では、
うん、
足元うまい方だったじゃないですか。
そうなのかな。
はい。他の選手をちょっと思い出されると非常に分かりやすいと思うんですけど、まあちょっとすごくおこがましい言い方なんですけど、僕はそういう認識だったんですけど、うん、でも現代サッカーって求められるレベル、それこそこの間もちょろっと話しましたけど、
うん、
一緒にフットサルした時とか、
うんうんうん、
なんか明確に変わってきてるじゃないですか。もうそこの基準っていうのは上がってきてる中で、
うんうんうんうん、
なんかその時代感じさせないじゃないですか。なんか、まあ、南さん、あんまそこできないよね、昔その年代のキーパーだから、まあシュート止めてくれればいいよみたいな扱いされてないじゃないですか。普通にその今の現代サッカーのゴールキーパーとして、まあただただ本当におっしゃるように年齢がその年齢だけで、普通にこうなんかピッチに立ってると思うんですよね。でもそれってなんか僕、こんだけトレンドが移り変わっていく中で、いや本当自己最高を更新し続けないと絶対それって存在しえないんですよ、その状態って。いやだからもう4回目ぐらいですけど、本当化け物だなと思ってしまうのはその辺なんですけど。
お前後輩なのよ、お前先輩妖怪みたいな言い方しないでくれない？い
や妖怪ですよ。いやもう妖怪です、僕からすれば。もう本当に妖怪として扱わないとちょっといろいろもう整合性取れないですもん、やっぱり。いやっていうのはなんか思いますね、正直。なんかずっと同じことやってるように見えるじゃないですか、キーパーって。でも全然違くないですか。
そう、もうまあに、ね、20年前やってたことと今やってることはまあ全然違うからね。
いやそうなんですよ、絶対違うじゃないですか。あれ南さん何年目ですか。23年目、
4
年目、
はい、
24年目、やばい。
やばいよね。普通にさ、生まれて、はい、大学卒業して、社会人2年目ぐらいまでやってるからね。
いやいや、やばいっす、本当に。もちろん、18歳でプロになってるわけですから、プロ生活の方が余裕で長いんですもんね。
う
ん、
そうだね。なんか36の時に、
はい、
その、ほら、半分、要は自分がプロになってから人生の半分プロだと思った時にちょっと感慨深かったのは覚えてるけどね。はい、ああ、ここまで来たかっていう。
なるほど。僕はちょうどその 1個手前の年で辞めたんで、うん、それ味わえなかったんですけど、でもまあ僕もそれに近しいことは正直感じて、うん、まあね、ほぼ一緒だよね。はい、それを大幅に上回る24年。24年って結構ですよ。 だってもう人が成人して本当その働き始めるまで生まれてからやばいマジで。ね、まあ、ね、そうなったら、ま
あ、ありがたいことですよ。そう思うとすごい分かりやすいですけど、やっぱ
ね、時代も変わるんで、いや、やってること絶対変わるんですよね。なんかそれを本当にこう、まあ、もちろんキーパーなんでゴールを守るというところでは一緒か かもしれませんし、チームを勝たせるとか、
うんうん、
そういうなんか大枠で見た時には一緒かもしれないですけど、うん、なんかそこに至るまで、それこそキーパーのこの技術もなんか昔良しとされてたものからどんどん変わってるじゃないですか。僕キーパー練習見るの好きなんで、うん、やっぱキーパー練習も変わってるし、
そうだね、うん、
シュートストップの仕方とか飛び出すタイミングのその体勢の取り方とか、
うん、
結構あのだいぶ、それこそ僕がプロ入った時からもだいぶ変わってるんで、
うん、
南さんが育成年代の時に受けた指導とかからするとめちゃくちゃ変わってると思うんですよね。
うん、
そうだね。なんかそこでこうアップデートし続けられるというか、こう変化し続けて、まあ、変な話ですけど捨てないといけないものもたくさんあったと思うんですよね。
うん、
なんかそこら辺ってどうお考えですか。変化
に対して変化対応とかっていうことはないと思うんですけど、だからさ、こうそうだ、できないことが多くて、なんか例えばじゃあ、うん、昔は、1対1で飛び込むときってもうあのなんていうの、頭から行くのが普通っていうか、そういう選択肢しか基本的にはあんま持ってなかったっていうか、今みたいなあの、まあ、スターセーブとか、なんだろう、L 字で行ったりとか、ブロッキングとか、いろんな言い方あるけど、ああいう風に守るって、ほんとここ多分10年ぐらいで出てきたもので、うん、昔、ああいう風にして止めてるキーパーとか多分ほとんどいなかったと思うんだよね。
はい。
基本的には頭から飛び込むと。でもそうすると、まあ上ちょいーんってやられたりとかして、まあよくそういうのが多かったんだけど、だからそういうのを、まあいろんなこうなくすためにいろんな新しいものがまあ出てくると思うんだけど、それはシステムとかも一緒だと思うんだけど、例えば442が流行ったらまた3バックやり始めるチームが必ず出てきて、3バック流行ってくるとまた4に戻ったりとか、なんかもうそうやってこう、ね、いろいろこう逆流したりとかいろんなこう流れがあると思うんだけど、そのためにこう、劣等感じゃないけど、うわ、これ俺できないなっていう、のから、それを何とかして、ものにしようっていう、このサイクルです。基本的には。次から次にやってきますよ。だから、それが時代の流れとともに。
なんか、そこで打ちひしがれたりとか、いや、でも、じゃあ逆にこれできないけど、うん、まあ自分、逆にできるものもあるわけじゃないですか。
うん。
だこっちで勝負しようみたいな。
ああ、でもね、そう思ってたのはね、20代後半ぐらいまではそう思ってた、本当に。
ああ、そうなんですね、
うん。俺これ何回かメディアに言ったことがあるんだけど、やっぱり、はい、あの、まあ、スゲと出会ってから、
うん、
いろんなものの考え方が結構変わったから、レイソルで、うん、あいつ、彼と一緒にやって、
うん、
まあ、彼のあの、ストイックな姿勢もそうだし、こう、うん、いろんなものを吸収しようっていうところとかもそうだし、なんかこう初めて、それまではこうなんか自分のやり方が一番じゃないけど、なんか正しいと思いながらやってたけど、やっぱ試合に出れなかったりとか、まあ、スゲと一緒にやる中で、ああ、自分に足りないもの結構いっぱいあるなっていう、まあそう感じるものが多くて、だから30代に入ってから、なんかこう、そういうものに対してこう柔軟になったっていうか、もう、吸収できるものは、とにかく吸収、まあ、まずやってみようだよね、すべては、
うんうん
うん。そのスタンス取れるようになったのは、そこからが大きいかな。
いやー、それなんか普通におっしゃってますけど、なかなか、できないことですからね。
まあでも時間かかったよ、やっぱり。やっぱり出れない時間が、すごく自分を、こうそういう風にさせてくれたなっていうのは感じるね、やっぱり。出て、あのまま出続けてたら、多分そう振り返ることもないまま出れちゃってた部分があったから、本当は足りないものがたくさんあったのに、多分そういうものにこう蓋しながら、いやでも自分はここで勝負できるからみたいな、本当にそういう考え方だったと思うんだけど、やっぱり、監督が3人ぐらい変わって、3人とも、まあすげえだったんでね、あのレイソルの最後の俺1年半試合出れない中で。
はい。
一さんやって、高橋さんやって、
はい、新さんです
ね。新さんやって、で、ネルシーニやって、うん、で、まあ、そのままアウトになったけど、うん、まあ、そう三人やっていく中で、まあ、みんなやっぱすげえを使ったっていうところが、結構俺の中では、これはもう考えなきゃいけないって思ったきっかけで、最初は、なんか自分のプレイスタイルの違いとか、すげえと俺はまあ違うしっていうふうに自分の中でも結構思ってたんだけど、
うん、
なんかうまくそれで、ただ自分のこう、なんていう感情とかにうまく蓋してただけで、それは多分現実を多分見てなかっただけの話で。でもやっぱりその期間が長くなればなるほど、 まあ、監督が変わっても変わらないっていう現状の中で、
うん、
まあ、それが結構大きかったね。自分でいろんなこと考えたから、もう、いや、これなんか足んないんだなっていうふうに、だんだん思うようになったし、これもこのままやってたら、本当にサッカー選手終わるなと思ったし、もう試合にも絶対出れないなと思ったから、やっぱり、そこが結構大きかったな。いい意味でプライド壊せたし、出れないという現実を突きつけられて、うん。そこはターニングポイントだったかなと思う、とても。
そこからは、割と今の南さんの考え方に近しいものが出来上がった感じなんですか。そこでまあ杉さんと会って、まあまあそこからいろいろ急にそう、こう、バンと変わるわけではなかったと思うんですけど、なるほど。いや、でもなかなか、やっぱ監督のそのチョイス、まあ、なんか今の話聞いてて、なんか改めてやっぱ、一人だったらどうか分かんなかったですもんね、そこで。
そうだね。
一人、杉江さんチョイスして、うん、まあ、次、監督が南さんチョイスとかって言ったら分かんなかったと思うんですけど、うん、まあ、そこででも、そういうふうに考えれるのは、なんか、今聞いてると、まあ、なんか、まあ、そりゃそうだよなって思う人もいるかもしれないですけど、でも、これってなんか、本当に、うん、自分がやってきたものとかが大きければ大きいほど、それこそ柏のゴールマウス10年守ってきた人間が、うん、まあなかなかそれをやるのってすごい難しいと思うんですよ。で、
うん、
さらにその柏で、なのでなんか本当に今思えばですよ、なんかあそこでこう南さんがレストル移籍して熊本行ったのって、なんか後のキャリアのを考えたら、あのまま例えばレイソルに居続けたら難しかったかもしれないじゃないですか、そのマインドに完全にシフ
トするのって。いや、もう本当にその通りだと思うね、それは。
やっぱ柏の南優太ができることとできないことあるじゃないですか、絶対。なんかこう求められる役割もありますし、なんかそこでこう移籍したことによって、なんですかね、看板を下ろせたじゃないですけど、変な話ですけど、なんかそういうのに近いのかなと思って、こうより身軽になっていろんなことを吸収できるようになって、なんか選手としてのリミッターが外れたというか、南さんの、
まあ長くキャリアできた一つの大きい要因だと思うし、なんか俺結構振り返ると、もうここでサッカー人生終わるとか、終わるだろうなってふと思うと、まあ移籍してるんだよね。レイソルも18から30までいて、
はい、
まあ普通に考えたら、このままここで終わるっていうのは一番幸せだろうなって当時は思ってたし、まあその、ね、そのクラブ、一つのクラブでやり続けて終わるって、まあなかなかできないし、そんなことって。
そうですね。
だから、そう思ってたし、そしたらまあああいう形になって、レイソル出ることになって、で、熊本行って、熊本もすごくいいクラブで、まあ、やりがいとかもいろいろあったし、なんか、まあ俺なんか終身契約じゃないけど、なんかそういう契約を熊本としてて、だからもう自分で引退の時期決められるみたいな感じだったんだよね。
は
い
はい、へー、なるほど。
だからもちろんもう熊本で現役終わると思ってたし、横浜市に移籍した時はもう34か5だったから、まあ、まさかその年でまずオファーが来るっていうのも思ってなかったし、
はい、
そういう中で横浜FCに、まあ、話をもらって、まあ、これはちょっとトライしなきゃなって思って移籍して、まあ、そこから7年半経って、まさかこの夏にまた大宮に移籍するなんていうのも思ってなかったし、もう横浜FCで移籍するんだろうな、サッカー終わるんだろうなって本当に思ってたから、まあ、面白いですよ、本当に。人生というものは。
いや、まあ、そりゃそうなんですけど、全部やっぱサッカー選手って良くも悪くもオファーベースじゃないですか。オファーがあるかないか、
うん、そうだね、うん、自分がやりたくてもね、できないからね。そうな
んですよ、はい、うん、結局なんかこう本当に選択権選手になくて、いろんな意味で、で自分がこういう風なキャリア歩みたいとか、こういう風な終わり方がいいとかって思っても、まあなんかそれこそそういうものを決められる人って本当にごくごく一部、皆さんが思ってる以上にごく一部で、なので、まあ、何が言いたいかって、オファーが来るか否かの話のみなんですよね、特にもう30代になると。
そう、もう極論本当そうだよね、
はいはい、それで30代でそれなのに41で 大宮から大宮
そうね、
いや僕もなんかちょっとリアクションして南さんに、まあ、バタバタしてるだろうなっていうのもあって、まあ、ちょっと連絡しませんでしたけど、さすがにあれは驚きましたよ。僕インターネット見て久々にうわーってなりましたもん。変な声、え、みなみさんお見合い行くのみたいな、え、北地さんいいんじゃん、え、なん、え、熱いみたいな、とにかく熱いぞなんかこの話はって思ったんですけど、
ね、俺が一番驚いたからね、だって本人が、
いやーなかなか41歳で獲得オファーですか、契約延長オファーじゃないですからね、獲得オファーなんですよ、うん、まず契約延長オファーがあるだけでもすごいんですけど、
うん、
サッカーって41歳で、まあそれこういう話あんまなんかすると、まあその南さんもさっきみたいに、ね、何歳でやってるからすごいみたいな、そういう話にちょっとつながっちゃうかもしれないんでこれ以上あんま言わないですけど、まあ、僕からすればまあとんでもなくすごいことなんですけど、41歳で獲得オファーが来るって尋常じゃないことで、これはなんか本当に日本サッカーの歴史に残ることだと思うんですけど、僕が注目してるのはさらに今南さんがまたピッチに立ってるってことなんですよね。それがもうなんか何よりなんていうんですかね、すごいなって思って、まあ移籍して、
うん、
まあもちろんこうベンチに入る入んない試合出る出ない、まあいろんな状況ありますよね、その状況、うん、状況というかその任務を全うするのもやっぱり僕は立派なプロとしての務めだと思うんですけど、
うん、
でもやっぱりもう僕も割と試合出てきた方なんで、うん、まあ結局試合出てどうする、何するか、何ができるかっていうのが僕は一番なんか、うん、大事にしているとこなんですけど、
うん、
移籍してすぐ試合出るんかいってもうなんかどっからもうオファー来た時にでもかなり強めのツッコミ入れたいところなんですけど、
うん、
さらに試合まで出られちゃうと、いやもう本当になんかもうどっから突っ込んでいいか分かんないですけど、いやもう何が起きてるんですか今。
いや別に
いつも通りですか。
まあ俺も移籍してどうなるのかなって自分でも思ってたし、そんな別にほら、うん、ねポジション開けて待ってますみたいな、
はいはいはいはい、
年齢も年齢だしそんなことはないから、まあとにかくチームがね、苦しい状況がある中で、まあ自分を取ってくれるっていう風になったわけだから、別に出る出ない、関わらず、とにかく大宮のために、うん、大宮が、まあとにかく今年実に残るために、やろうと思ってきたし、まあ、ある意味なんかこう無欲だったというか、
なるほど。
それが、まあ良かったっていう言えるのはシーズン終わってからだから、まあ、とりあえず今試合にね、出てる、かもしれないけど、それはいつまで続くかもまたこれ分からない話だし、もう一試合一試合ですよ、本当に目の前の。そこで結果を残さないと、やっぱりね、ここに来た意味がないし、自分が。
結局、一番最初に伺った話に帰結しましたね。やっぱもうそのスタンスで。
いやでもまあ、
やってるからこそですね。
そうなん、みんな結局そうなんじゃないのかなと思うんだけどね。
そうなんですけど、なんか、そこに、本当結局はそうなんですけど、なんか、それこそさっきの僕もちょっと話しましたけど、やっぱ、ちょっと、周り見ちゃうというか、そこで没頭し続けることに恐怖感を感じたりとかしちゃうんですよね、僕は。なので、なんか、それをやり、まあ、自分の中ではやりきりましたけど、やっぱ南さんのそれと比べるとやっぱ強度が足りないし、なんか結局はそうなんですけど、まあそうじゃないところをなんかいろいろなんか求めてしまったというか、なんか違う道もあるんじゃないかとかっていうところはすごい思っちゃったんですよね。でもまあ結局はそこだったんだなっていうのはめちゃくちゃ思いますし、なんか僕もなんか これできなかったらとか、この試合でダメだったらっていうふうに思ってて、結局そこでできなかったんで、まあなんか自分に嘘つけないでなんかまあこういう決断しましたけど、やっぱそこの強度の問題だったのかなって、もし本当にそこから逃げなかったらあの試合で結果出せてたのかなとか今ちょっと思っちゃいますけどね。
いやまあ分かんないけどね、正しいのかどうかもそれは分からないけどね。 昔、ね、メンタルコーチみたいなさ、人とか、はい、まあ、なんかそういうのがちょっと絡んでた、はい。俺は別にその直接契約したとかじゃないんだけど、
はい、
まあそういう人が来たりとか、はい、そういう話を聞いたりとかしたときに、まあ大体その人たちみんな言うのは、うん、ちゃんと目標設定して、そこに向かって、うん、じゃあどうやって逆算して何をやっていくかみたいなのがやっぱ一番大事で、
うん、
みたいな、
うん
うん。俺同じような話を振ったことがあって、いや、それって目の前のことを一つ一つやっていく、一つ一つ階段登っていくんじゃ、やっぱダメなんですかねって言ったら、そういう人、専門たちの人たちからすると、なんかそれだと目標には、なんか到達できないみたいな。っていう言われ方をされたことがあって、でも全然それはその時は、そういうもんなんだって思ってたんだけど、いざ今自分がそうやってきてると、もう全くその真逆をやっぱり言ってるから、だからこれは正解かどうかわからないよね。本当に。
みなさん、ちなみに、なんかこう、目標を立てられてた時とかあるんですか？
いや、若い時とか、めっちゃ。
ああ。
なんか、代表行きたいとか、もちろん海外でやりたいとか。
うん。
うん。なんかそういうのはすごく思ってやってたけど、達成できなかった時の、うまく自分で消化できなかったりとか、それが。
うん。
飲み込めなかったりとか、なんかそういう経験をしてるうちに、徐々にだね。で、まあ、レイソル首、アウトになって、
うん、
まあ、そういう、いざそういう風になった時に、改めて、いや、もう、その先のことじゃねえだろ
う
と、
うん。
今、うん、今ある目の前を掴んでいかないと先なんかないから、
うん、
その、足元をおろそかにして、上ばっかり見ててもしょうがないから、しっかり足元踏み込んでからこう進んでいくっていうスタンスに変わったのはそこから、だよね、多分ね。
うん。
それが結局今、こういう、ここまでサッカーやらせてもらってる要因だと思うから、まあ、だからそういう、なんだろう、メンタル的なところの話で言うと、多分、不正解なんだよ、多分。これは
専門家曰くっすね。
そうこれあんまよろしくないんだよ。だから多分あんま真似してもしょうがないんだよ。こう俺がなんかやってるからこれ真似したらなんかできるとかじゃないんだよ多分、
うん、
たまたま俺にこれは合ってただけの話で、
うん、
人がやったらいいもんでもないのかもしれない。これじゃあ気持ちが続かないのかもしれないし、他の人だったら。
いやでもそこでしっかり選択してますからね。若い時にそういう目標設定しながらやってた時に、あでもそういうことよりも自分にはこっちかなとかっていうのを結構こう自然になんかこう言葉にして、やっぱいや今日からやっぱ目の前のことだ、一日一日だって言ったか言ってないかとかってそういう話ではなく、なんかこう自然とそういうものを選択してるじゃないですか。自分に合ってる道とかマインドセットとかっていうの、なんかそれが一番大事なんだろうなっていうのは
うん、
思います。なんか僕もすごい目標設定するの苦手で、
うん、
うん、なんかでもビジネスってめちゃくちゃ目標設定求める。
いやそうだよね。いや、はい、そう思うよやっぱり。
マジ辛いっす本当に。
それだ達成するかしないかがさ、こうね、評価の基準だし、まあだからそういう意味で俺らも、だから成績っていうかさ、個人的な成績もそうだし、チームとしての成績も残さないと評価されない部分はもちろんあるから、うん
はい、
そうなのかもしれないんだけど、うん、何なんだろうな。より、その、先というより、具体的に目の前って感じなのかな、
うんうん
うん。今週のことしかまずは考えてないというか。この一週間、試合に勝つために、どうやって進んでいくか、どう逆算してやっていくか。まあ、そこは、その細かいのの積み重ねなだけで、それが幅が大きいか、その何年後を見てやってるか、俺の場合は、一週間っていうか。
一週間そうっすよね。まあ、次の、まあ、試合に向かってっていうイメージですよね。そうです
ね。だから、なんか、勝った時とか、嬉しいって気持ちすごいみんな多分あるし、あれなんだけど、うん、俺は本当ほっとするというか、
うん、
あその感覚が、の方が大きいな、ずっと。
いやなんか、あんま喜び爆発させてるとことかあんまりイメージないですね、南さんは確かに。
まあ昇格した時とかね、さすがに嬉しかったけどね、もう一回 J1 でやれるって思ってなかったから、ね、思ってないっていうか、まあね、そうなればいいなと思いながらずっとやってたけど、まあそう思ってから10年ぐらい経って、やっと実現できたから、それはすごく嬉しかったけどね。
ほんと胸が熱くなりましたね。
まあ長くやっててよかったなと思えたちょっと瞬間だね、あれは。その長くやることがいいとは思わないけど、長くやってきてよかったなと思えた瞬間だったな、あれは。あれを味わえる。レイソルでもさ、まあ、ユーゾー一緒に昇格したから、あれだけどさ、まあ、優勝したりとか、昇格したりとかってさ、そう、こう、ね、まあ、もちろんフロンターレみたいなチームにいたら別だけど、多くのサッカー選手はそうじゃないじゃん。悔しい思いしてる人の方が、ね、何倍もいるわけでさ、正直。
そうですね。
勝つチームは1チームしかなかったり、昇格するチームは2チームとかしかないわけだからさ。
はい。
他の十何チームの選手たちはみんな悔しい思いするわけじゃない。
うん。
それの繰り返しなわけでさ、毎年毎年。だから、ああいう経験できるってそう、まあないからさ、サッカーやってる中でもさ。だからそれがまた、あんだけのブランクがあってもう一回できたから、まあ嬉しかったよね、あれはすごく。
いやー、なんか、本当にね、いろんなところで、まあ、時計の針が、なんかこう、動いたというか、
うん、
もう一度、あの時止まってた、南さんの J1 という舞台で、もちろんね、こう、プロの舞台でずっとやられてたんで、まあ、J1 という舞台に限って見た時ですけど、やっぱ南さんがもう一回 J1 っていうのは、うん、あれは本当にもう、僕自身は、すごい、本当、あの昇格はなかなかこう、まあ全部基本的に人事じゃないですか、どっかで、うん、でもあれは本当に自分のこうことのように勝手に喜んでおりました、私は。
ありがとうございます。なんかもう日本の宝の小林雄三さんにそんなこと言っていただけると、ね、いや
その話はどっから話せばいいのかな。
古くはってなってしまう、
ね、古く、そうですね、2004、5年の頃ですね、僕が入団して。
そうですね、はい、
はい、本当になんか代表クラスの選手たちに囲まれて、まあ当時僕と大谷選手と矢野選手ぐらいしたかね、なんか若い選手で試合に絡んでたりとか、
うん、そうだね、
うん、まああとちょっと上にドゥさんとかミツルさんとかいましたけど、うんうん、まあ2人ともちょっと怪我してたんで、
うん、
でまあ僕が出てるみたいなとこもあったんですけど、まあなんか下手、それこそ南さんの若い時下手だったみたいな話じゃないですけど、
うん、
僕もめちゃめちゃ下手だったん、僕もとか言っちゃった、今思い返すと若い時すごい下手だったなって思うんですよ、
うん、
で
そんなことなかった
よ。いやいや、南さんそれはいいんですよ、大丈夫です。持ち上げるポイントがちょっとずれてます。すいません、先輩、
すいません、ミスりました。
いやー、なんでなんかそれでもやっぱ世代別の代表入ってたんで、なんかそれをこう皆さんが揶揄する形でですね、まあなんか下手なのにまあ代入ってるっていうのをちょっといじりみたいな感じで、結構日本の宝っていうのを言って、
え、そうだったの。
いやいやいや、知らん、知らしいっすね。
いやいやいやいや、今初めて知ったんだけど。
いやいや、あ、そうなんですよ、やっぱ下手なんです。あそこで僕が普通にめちゃくちゃうまかったらあのいじりはなかったんです。ちょっと錯覚で闇みたいな、闇の告白みたいになっちゃいますけど。
いやー、俺は本当そんな風に思ってなかったけどね。
いやいや、まあ、
なんていうか、純粋 に日本の宝にこれはなるぞと。
いやいやいや
いや。だから今でも言ってるわけじゃないですか、俺はこうして。
いやいや、苦しい。
もう何年ですか、言い始めてから。
いやいや、引退しちゃいましたよ、南さん。日本の宝。
最後の残党でしょ、だって俺がこれ言ってるの多分。
そうっすね。
最後の一人になったでしょ、俺が。
はい。誰も、その当時言って、いじってくれてた皆さんもいざ会うとそのネタとかも忘れてるんで、まあ
悲しいね。
かろうじて平さんあたりたまに言ってくれた記憶もあります。おおとかつって言って、はい、
いやでもね、本当にね、もうこれ全然その持ち上げるとか全然なくて、一回でいいから言うぞ代表入ってほしかったよね。
いやいや、
まあ、いやサイドバックでちょっと代表入ってもらって、代表でどんぐらいやれたのか見たかったね。純粋に思うよ、それは。特にマリノスの時にね。
嬉しいですね、うん。まあ本当にそこは、なんか、ね、こう、メディア通じても、引退してからなんで話させてもらいましたけど、まあやっぱ、ウッチーとかヒロキとかが年下だったとかっていうのもすごく影響してるのかなとか、うん、まあ僕が 仮に例えば彼らの間の年だったりだとかもっと下だったりだとか、うん、なんかそういうのことがあれば、まあ、まあそれでもめちゃくちゃすごければ呼ばれたと思うんですけど、まあなんかそういういろんななんですかね巡り合わせで、なんか僕代表に縁がなかったっていう言葉を使いたくなかったんですよね、
うん、
縁にしたくなかったんですよ。実力がないからやっぱ入ってないっていう風にずっと思ってたんで、うん、縁がないっていう言葉をこうなんていうんですかね、そんな大層な選手にもたまに使うじゃないですか、まあ、代表には縁がなかったけど、まあ、J リーグで活躍してましたみたいな感じの引退した後とかにそういう評され方をするときに、いやなんか別にいやこの人別にまあいい選手だったけど、まあ別に代表に縁がなかったっていうか、まあ普通に入ってなかっただけだろうみたいないうふうにちょっと思っちゃってたんですよね僕は。でもなんか自分がだから自分には絶対使わいたくなかったんですよね現役の時は特に、
うんうん、
でもやっぱなんかこれは、まあ、振り返った時に、うん、まあ実力もちろん何回も言いますけど足んなかったっていう前提条件のもとですけど、まあちょっと縁なかったなっていうのは思いますね。
だろ、
はい、
多少は縁、はい、まあなんかタイミングとかあるからね、
そうです
ね、こればかりは、
うん、
なんかねいろいろあるじゃん、そのなんかじゃあ今例えばさドイツ代表のゴールキーパーってノイアーとテアシュテーゲンがいてさ、
はい、
テアシュテーゲンなんでさあと10年じゃ遅く生まれてて、はい、ノイアーがもうちょっとで代表終わったら、はい、もう確実ずっと彼なわけだよね、
は
い、でもこれがまあまあ年が近いがために、はい、もうワールドカップ2大会分ぐらい損してるんだよ、
はい、
だからそれってすごく残酷というかさ、はい、まあそれは俺とかソガートとかもずっと思ってて、
うん、
まあ、吉勝さんと奈良さんがいたせいで。
確かに、えぐい。
まあ、チャンス来ねえなーって。でももちろん、ゆうぞうが言ってた通り、実力なんだよ、それは。実力があれば、ね、うん、そこを追い越すし、まあ、川島くんなんかはさ、その二人を乗り越えて、出て、ああいう風になってるわけだから、
うんうん、
まあ、それは俺に実力がなかっただけであるんだけれどもさ、なんかこう、うんキーパーってやっぱ一人しか出れないし、一人怪我した時とかなんか運よくなんかタイミングでじゃあ今回はの試合はこっち使ってみようとかって、やっぱり、まあせいぜい2番手ぐらいまでじゃん、それがあるのは。あの二人がいるとさ、もうその可能性もうほぼほぼないわけよ。これはなかなか厳しかったね、若いながらに。若いのに、若いっつったって向こうも若いから。
確かに。
3つ4つしか変わんないわけだからさ。
はいはいはい。
キーパーの3つ4つなんでさ、ほぼ同じようなもんじゃん、もう言えば。
確かにそうっすね。いや、ほんとですね。
どんだけだよと思ったもん。それが2人もいるんだからさ。
何か交互にワールドカップずっと出ててみたいな。
本当に。
本当ですよね。何大会あの2人でやってたんだっていう話ですもんね。
それはやっぱりね、ちょっと若いながらに、まあ思ってたけど、そんなこと思ってるからやっぱダメなんだよって、今だったら言ってあげたいけどね。気がつけよって思うよね。まあ、
でもなんか、そういうの割と見えちゃいますよね、なんかこう。こう、その、第一線でやっていれば、それこそなんか、ああ、自分とのその、自分との立ち位置の差だとか実力差だとかっていうのって結構敏感に感じちゃうじゃないですか、うん、なんかそれを
現実を見る瞬間あるからな、は
い、そうなんですよね。なんかそこを鈍感でいられるのとかっていうのもなんかある種大事というか、
うん、
うん、でもなんか結構そこって本当にある種リミッター外さないと外れてないとできないと思うんですよね。なんかそこら辺がもう僕は普通すぎたなって思いますね、自分自身。本当に
そんなことないけどさ、別に。
いや、いや、だって、ね、本当それこそ僕が、なんていうんですかね、一番 J リーグで調子良かった時とか言っても、いや、うっち、チャンピオンズリーグでベスト4のレギュラーだし、みたいな。それが年下にいて、わざわざ年上の選手とか呼ばないか、みたいな思っちゃうんですよね、なんかそう。その時点でやっぱ。
そうな、
はい、
ウッチーっていうところがきつかったな。
そうっすね。はい。でも彼が、まあさっきもう一回言いましたけど、僕の3つ4つ上とか。
いい、
うん。ヒロキが僕より上、年上とかだったりとか。
いい、
はい。まあさらになんかこう、もう少しサイドバックの役割が、なんか、今みたいなサイドバックの評価のされ方とか、
うんうん
う
ん、
もう少し早くされてたらなとか結構思っちゃうんですよ、うん、なんかこれは言い過ぎかもしれないですけど、はい、うん、
いやでも分かるよ、言おうとしてることはすごく、
はい、
うん、
なんかまだちょっと僕がいたあの J でそのマリノスで一番、まあ、いわゆる良かった時とされてる時はまだちょっとこう昔のサイドバックの香りがする選手が多かった、うん、多かったし、うんうん、まあ、それが良しとされる風潮にあった中で、まあ、うん、はい、まあ、あんまりちょっと違う風なスタイルでやってたので、まあなんかその辺も、まあ、まあそれもこれもまあ本当に何回も言いますけど、もっとすごかったら全然ひっくり返ったと思うんですけどねその辺もちょっと普通だったんですよね。
まあそう思わないとダメだしな。
いやそうっすね、うん、
かっこ悪いしな、なんかそういうの逃げちゃうのは。い
やそうなんですよね、いやほんと、うん、縁だからなんか縁とか、うん、あんま使いたくなかったんですけど、まあでも、まあ、僕は南さんと、まあ、違うのはやっぱり一応一線は退いてるので、まあちょっとなんか縁とか使っちゃいますけど最近はたまにいやまあね、あれはねちょっと縁もね多少なくてみたいなもちろん実力なかったからなんですけどとかって言って、はい、
そうか、じゃあもう俺なんて絶対使っちゃいけないワードだな。
え、そうですね、縁は
以後気をつけるわ。
いや縁はダ
メ、縁なかった
現役の時に縁なかったわ禁句でお願いします。いや、まあ、ちなみになんですけど、まあもうちょっとすいません、もう長い時間になっちゃってるんで、さっき昇格の話が出たんですけど、
はいはいはい、
ちょっとあの南さん、あの昇格の時に僕が南さんからもらったものがある知ってますか。
え、昇格の時に、
はい、2006年の、
うん、
昇格したじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
一緒に、
うん、
はい、あの時に僕南さんにあるものをくださいって言ってもらった、いいよって言ってもらったんですけど覚えてますか。
え、全然覚えてない。なんかあげたっけ俺。
はい、今もそれまさに今手元にもあるんですけど、
うん、
黄色いキャプテンマークなんですよね。僕物欲とかなくて、あと自分のものに対しての執着心とか、物欲はあるんですけど、なんていうんですか、その執着心があんまなくて、その、うん、サッカー系のアイテムに対してですね、スパイクとかユニフォームとか、うんうん、割となんか欲しい人がいたらポンポンあげちゃうんですけど、
うん、
なんで誰かだとユニフォーム交換したりもあんましたことなかったし、
うん、
誰かに物くださいとかも言ったことなかったんですけど、2006年の時の昇格した試合で南さんがつけてたキャプテンマークを、僕はもらったんですよ。
そうだったんだ。黄色いやつ。
そうなんですよ。で、南さんにサインしてもらって、2006-1って書いてあるの。僕はこれを、まあ、もう今年で15年目になりますかね。僕はこれは何度引っ越しても常に自分の手元に置いてあるんですよね。このお話をしよう
と。いや、それはなんか、嬉しいですね。なんか本当に。
やっぱしっかり覚えてなかったのも良かったです。もうあげた方ってあんま覚えてないですよね、こういうのね。
そうだね、う
ん、もらった方覚えてるんですよね。いや、なんかこう、
なんでそれをもらおうと思ったの。え、俺があげるっつったの先に。
いや、僕がくださいって言いました。南さんがこれやるよとか言うわけないじゃないですか。いや、なんかそういう VS 賞なんて書いてもらいました。書いてあります、今本当に手元にあるんで見てますけど。
あ、そうなんだ、はい、いや、なんか俺、はい、あの頃偉そうだったからそんなことしてたから。
いやいや、そんなことないっすよ。いや、これやるよお前に、なんてそういうノリでもらったんじゃなくて、いや本当にロッカーで、
うん、
僕もなんか欲しい欲しいともちろん思ってたわけではなく、なんか本当にでもあの年、なんか一番嬉しかったことって何ですかって言われたら、もしかしたらあの時の昇格を僕言うかもしれないです。プロのキャリアの中で本当にそれぐらい大きい出来事で、はい、
もっとだってそれこそ天皇杯優勝したりとかしてるじゃないです
か。そうですね、なんかそういうのじゃない、まあもちろんあれもめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、
うん、
なんかこう年齢的なところもありましたし、
うんう
ん、なんかそれこそあの時3年目だったんでプロでジェッツ落ちて、うん、でやっぱ 1,2 年目全然活躍できなくて、で、うん、ここである程度こうチーム J2 のレベルで勝たせれるような選手だったり、そういうまあ、クラブになっていかなかったら本当に終わるだろうなって思って、結構決意をこう固めて、うん、覚悟を決めて、なんですかね、プロ選手としてのこうかなりベースをが形成された1年だったんで、まあ、初めてシーズン試合出ましたし、
うんうんうん、
なんかめちゃくちゃその中で結果が残せて嬉しくて、うん、でまあその時南さんキャプテンやられてて、
うん、
終わった後なんかちょっとこれは2006年は絶対自分自身のキャリアの何かになるだろうなっていうのを感じたんで、なんか記念に欲しいってふと思ったんですよね、湘南のスタジアムで。これはなんか自分の中で大きなことがを やれた気がすると思って、サッカーキャリアの中で、で、南さんのこれキャプテンマークぐらいやったらくれるかなって多分いろいろ思ったんでしょうね、きっと自分の中で計算した、こすい計算をしてキャプテンマークをいただきました。
別に何でもあげたと思うんだけ
ど。いやでもよかった、キャプテンマークってなんか自分のサッカーアイテムの中でも全然ないんで、めっちゃいいものもらったなって思いますね、はい、なんで大切に取ってあります。
いや嬉しいけど、はい、一つあれなのはさ、キャプテンマークって俺のもんじゃないのにね、はい、何俺偉そうにあげてんの。
確かに。
それを今すごく思って、だってキャプテンマークっていうのはチームのもので、別にその俺がのものじゃないし、その別に俺が試合出なければつけるのは別な人になるわけじゃん、その時ね。にもかかわらず、何を偉そうに俺がいいよって言ってあげてんだって今俺思ったけどね、やっぱり。
いやそういう
しょうもないやつだったな、その当時は。
いや本当にそんなことないですよ、まあ、それは多分可愛い後輩がくれって言ったら、まあそれはなんか、いやこれはチームのものでとか、これはまあ俺が代表としてつけてるものだから別に俺のものではないしみたいなのを論じる多分ようなテンションでもなかったでしょうし、
ね、まあそうだね、
ロッカールーム
はノリだろうね、
はい、
多分、
はいはい、なんでそういう話がしたかったわけじゃないんですけど、まあなんか、
すいません、はい、達成させてしまって、
いや違います、いやなんかそんなこうそんな思いをさせてしまったと思ったら、なんかこうこのエピソードを持ってきたなんかミスったなとかって思った。
いやごめん。
いや
でも本当になんか嬉しい、そういうのは。なんか、うん、そういう話とかさ、なんかやっぱ本人覚えてないんだけど、はい、後からそういう風に聞くとさ、なんか、すごい、あ、そんなこと覚えててくれたんだとか、あ、そんなものちゃんと取っといてくれたんだとか、なんかそういうのってやっぱ嬉しいね、改めて。
いや、めちゃくちゃ、やっぱ、僕は特に、こう、南さんとこう一緒にこうディフェンスラインとキーパーで組むことによって、本当になんかこうたくさんのことを言葉でもなんかプレーでもいろいろ教えてもらったんですよ。これみんな前も南さんにちょっと話したら一切覚えてなかったんですけど、こういうこと言ってくれたの覚えてないとか、南さん打たせてもいいシュートがあるって俺に教えてくれたのは南さんなんですけど覚えてないんですかって、いや覚えてないとか、それ覚えてないんかいっつって。いやそうなんですよ。でなんか僕はそういうのをなんか今、カテゴリー今あの5部でやってるんですけど、そういうのをキーパーとかディフェンスとかに、今のはみたいな、俺も若い時に今のスライディングとかしてかわされてコース広げて、よくあの今大宮にいる南さんにお前それ飛び込むんだったらニヤに打たせて俺信頼しろよってよく怒られてたんだけどみたいな。だからそのシュートを打たせない責任感とキーパーを信じるってことはなんかまた違う問題なんだよみたいなのを今普通にあの若い選手とかに話したりとかしてるんですよ。
そうなんだ。
はい、
そう、本当、俺が言ったそれ。
いや、まあ、そこ疑われちゃうともう俺も、あれっつって、誰だったっけなとかならないっすよ。南さんですよ。
そうか。偉そうなこといろいろ言ってんな、本当。
いや、でもそういうのが、いや、僕はなんか、本当に今でも礎になってるんで、ありがたい限りです、本当に。そういう選手と。言
ってもらえてありがたい限りですよ、こちらは。
まさかでも本当にそうですね、なんかこんなこと言うのもあれですけど、入った当時はなんか、まあ言っても6歳差しかないのでキーパーとフィールドとかっていうことを考えれば全然ありえる話だったんですけど、なんか僕が先に辞めてあの現役の南さんにこうやって話聞くとかっていうの全く想像できなかったんで、なんか人生何が起こるか分かんないな
と。いや本当そうですよ。
本当に
本当そうだよね。面白い、本当に。うまくいかないけど、なんか思っても見ないところにいたりとか、思っても見ない方向に進んでたりとか、でもそれはそれで充実してたり、楽しかったりするし、まあ、面白いね、本当に。
いやなので、まあ、ちょっと、コロナがもう少し明けたらですね、ぜひ試合の方にも応援に行きたいし、 南さんのプレーを目に焼き付けたいので、ちょっとあの落ち着くまで、僕が見に行けるぐらい の状況になるまで、あのピッチに立ち続けているとは思うんですが、
なるべく早くして、
いやいやいや、
もうあの長くはないんだから、
数年後行っても普通にやってると思うんですけど、
いやいやいや、もういつあれするかわからないんだから本当に。
いやでも、
ね、
ちょっと応援していますので、はい、まあ、本当に今シーズンの健闘を祈っております。
ありがとうございます。
いや長い間、長い時間ありがとうございました。
こんな話でよかったんですか。
いやもう最高です。
終始なんかふざけてましたけど大丈夫ですか。
いやいや全然、いやかなり真面目な話多かったですよ、
は
い、
そうですか。
はい、なんかバランス取って笑い話も差し込んでいただけるあたり、いやいやいや、本当にこうベテランの味を感じました、ね、
そんなところで味出してもしょうがないじゃん芸人じゃないから俺、ね、
めちゃくちゃ面白かったです
まあでもね、こうやってなんか長く話すの久しぶりだったからね。前はよくご飯行ったりとかさしてたから、1年に1回ぐらいはしてたのに、ね、今なかなか、まあ、こういう状況もあってできないからさ、まあすごく楽しかったですよ、こちら。
ありがとうございます。
はい、
はい、ちょっと貴重な機会をいただけて、またぜひ第2回も
よろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、来週でも再来週でも
いやいや
呼んでくれれば
僕の心の準備がちょっと持たないのでちょっともうちょっと間隔空けさせてもらいます。
わかりました。
いや
じゃあ最初、まあ、やめた後かなんかに
いやいやいや、ダメです、もうちょっと前に、あの、うん、最初数分の緊張からだいぶ解けてはきたんですけどね。はい、
ほんとさ、そのなんか緊張したキャラやめないよ、もう、それで、偽るの。全然そんなことないじゃん、二人で飯食ってる時とか。
いやいや、でも。
こういうオフィシャルな場だとちょっとそういうの出すの。
なんか、こすいやつみたいに言うのをやめてください、それもそれで。お互いやめましょう、足引っ張り合うの。
そうだな。誰も得しないな。
そうですね。いや、ありがとうございました。楽しかったです。
いえいえ、ではこちらこそありがとうございます。
は
い、
またぜひよろしくお願いします。
はい、またお願いします。
ゲストは、大宮アルディジャ、南裕太選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。